皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊の進展です。あちこちでこのバブル崩壊が進んでおります。株式もそうですし、仮想通貨もそうですね。不動産なんかもバブル崩壊進んでるところありますし、あとはまあ政治もバブルの崩壊が世界中進んでおりまして、なかなか壮観になってまいりました。バブルの崩壊については過去何度もお話ししておりますから、その基本的な部分は、お分かりいただけてると思うんですけども、まず最初に、どういう影響が出るかについて、簡単にこう、整理しておきますと、資産価格の減少っていうのが一つの世界でありますけども、もっと大きくは、それがやがてものすごい不景気を招くってことですね。この不景気はやがて恐慌と言われるようなものになってきて、金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌になっていくんだということですね。入り口と出口をいつも見ておかなきゃダメですね。で、この入り口の部分は、今回は金利の引き上げですね。トランプ政権によるバブル潰しだと、もうこれはっきり言っていいんじゃないかと思うんですね。で、これはまだ終わってませんし、まだまだ続きそうな状況であります。で、出口でありますが、今回は国民国家の崩壊というのがもう本当に目の前に来ております。というのは、金が続かなくなるからです。最終的にこの恐慌はものすごいこの負債超過というところで終わりが来るわけで、その負債をどう埋めるのか、国が最後埋めるということになっても国に金がないということになりましたら、それで大体終わるわけですね。ですから大体この終わりを見るとですね、国家のメルトダウンがそこに見えてきます。今までは国家をわざとメルトダウンして、で、どっかの国が乗っ取る、金融資本が乗っ取るっていうことが、珍しくなかったわけであります。しかし今回は金融資本もろとも崩壊していくわけでありますから、世界に誰も勝つ者がいないと。すなわち誰かが空売りを仕掛けて、売って潰して、で、それを買い取るという、そんな勇ましいのはもういないわけでありますね。従いまして、アメリカ、ヨーロッパですら誰も救援してくれないでそのまま潰れそうな状況でありますから、出口っていうところはやはり国民国家の崩壊だと言っていいと思います。で、これはもう2008年のリーマンショックの時点でもう分かっていたわけでありまして、あの時生まれた損失はもはや回復不能だったんですね。で、一方で少し葬式を先送りするために各国中央銀行が金を入れて、もう終わりですから、なんとかそこまで持たせてきたと同時に、仮想通貨とかブロックチェーンとか国民国家崩壊後の新しいインフラ作りに、世界の優秀な人たちがものすごい勢いで取り組んできたわけです。そして、仮想通貨そのものの仕組みはですね、今までできておりまして、で、今年に入りまして、相場は暴落いたしましたが、仮想通貨のその仕組みと申しますか、ブロックチェーンの技術そのものは今年がまさに世界の応用元年という感じで、間に合ったという感じですね。本当に国民国家に代わる新しい社会システムが本格的に登場したというのと同時に、国民国家の崩壊や形になったと、ギリギリ瀬戸際セーフだったと、言っていいんじゃないかなと思うんですね。ですから歴史的なことであると同時に非常に整然と行われておるわけでありましたから、市場そのものはある種パニックみたいになり始めておりますけども、なんか私は、世の中そのものは別にそんなパニックでもないんじゃないかなと思うんですね。ある種、かさぶたが剥がれ落ちるような部分が大きくて、だからもう今更ね、ダメなものはダメだし、戦争を勝てないものは勝てないわけで、アメリカも多分こう考えてると思うんですよね。歴史的にアフガニスタンに攻め込んで、生き残った国ないですもんね。だからやっぱり今のアメリカも米軍もこれでおしまいなんじゃないでしょうかね。で、その最後の部分どう納得させるかがポイントでありますから、戦争を手締まりするっていうのは、そこがいろいろこう起きてるんでしょうけども、これで大体一つ形はついたんじゃないかなと思うんですね。従いまして、まずこの金融恐慌ということを考えなきゃいけません。金融恐慌の場合はですね、どっかで取り付け騒ぎが必ず発生します。大きいか小さいか問わず。 で、この取り付け騒ぎがあんまり大きいと、それで国が潰れることあります。中国なんかの場合はですね、ものすごい全体主義的体制でありまして、もうすでにたくさんの小さな取り付けが起きてますから、あれが全土を巻き込む一斉取り付けとなったら、もうそれはもう救われないですね。その金融恐慌そのものが国家の崩壊につながります。ベネズエラなんかそんな感じでしたね。ベネズエラみたいになってくるわけで、で、それはもうなんか本当に打ち壊しという感じになってくるでしょうね。だからその金融恐慌の一つは、そういうもう取り付けの段階で崩壊する国があるんだということですね。二つ目はこの金融恐慌というのが、巨大な債務の、不良資産の発覚によります政治の危機とともにやってくるっていう世界があるんです。これがその20年前の日本もそうですし、それから今ドイツ銀行だとか、デンマーク最大のダンスケ銀行だとか、ああいうところが怪しいわけですね。08年のリーマンショックやその前の年のサブプライム期の場合は、割と小柄な銀行がまず先にいたんですね。イギリスの小柄な銀行とかですね。あるいはその後は、キプロスとかギリシャの割と小柄な銀行が大騒ぎになりまして、ロイヤルバンクオブスコットランドも一時大変でしたが、さっと国有化しましたんで、とりあえずは助かったと。で、ドイツ銀行もその当時から問題が出ておりましたが、飛ばすことに成功したと。で、しかし、結局今回は、もう株価見ればわかりますけども、ドイツ銀行の株価はもうほとんど倒産水準でありまして、米ドルで10ドル割ったら倒産水準ですから、しかも、何です、ジェネラルエレクトリック、あれも7ドル台ですから、あれも完全倒産水準で、あんなとこ救済できる会社は世界中ないわけでありますから、今度はだから大きすぎて潰せないものが、大きすぎるゆえに、もう潰れたら国もおしまいみたいな形になってるわけでありますね。したがって、この政治危機はとてつもなく大きいものがありまして、で、この不正が発覚しますと、助けるなんてことは許しがたいって話になってきます。で、だから前から申し上げているように、この最後の勝負っていうのは、ウォール街が死ぬか政府が死ぬか二つに一つなんですね。で、結果的には、ベイルアウトと申しまして、外から金を出すっていうのは、なかなか難しくなりますね。で、ベールインにしろと。だから相場が崩れるってことですね。相場が崩れれば経済、生活の強化でやがて国も壊れちゃうんですけども、とりあえずもう、潰れそうな銀行、インチキ銀行、マネーロンダリングやってた銀行に、金は出せないという判断にそれはなるでしょうね。だからデンマークの最大の銀行とか、ドイツ最大の銀行とか怪しいし、どうなりますかね。それからゴールドマンサックスはついに出てきましたね。マレーシアの 1MDB のマレーシアの投資銀行のスキャンダルですね。これはナジブ首相の時代のやつですよね。でマレーシアが舞台なんですけども、あれスイスとか世界中のオーストラリアとか連中が絡んでて、中国本土の国営企業もマネーロンダリングで登場するんですね。ものすごい事件ですよね。あれの主犯格の一人がゴールドマンでありまして、その名前がいよいよ出てきたわけであります。したがって、だからこういう金融恐慌というのは、次々とスキャンダルが出てきたときに、それを救済する方法はないということですね。政治的に救済不可能になる。で、そうすると、ベールインということになりますから、投資家に損失を負担してしまうってことになるんで、相場はメルトダウンしていくんですね。で、だから総売りという局面になります。あらゆるものが売られてくるわけで、みんな、とりあえず下がりそうにないものに相場を移すんですけども、結局何かを売って資金繰りつけなきゃいけないっていう話が広がってくると、あらゆるものが売られていきますから、総売りという形になったら、それ本当の、メルトダウンになってきたんだなと思いますね。今のところまだ仮想通貨と、それからテクノロジーの下落ぐらいですよね。不動産は下がり始めてますけども、目の前で崖から落ちるような暴落のとこまでは行ってませんので、もうしばらくだと思う。もう少しだと思いますけどね。そういうふうにやがてなっていきますので、それが金融恐慌。で、最後は財政が負担しきれなくなって、おしまいということで、いきますね。で、今回は救援するところがないから、買い取るなんて勇ましいところもないんで、そのまま潰れたままなんじゃないですか。廃墟が残るみたいな形で、取り壊しもできないような形、いわゆるゾンビ企業がどんどん増えていくっていう形で、で、ゾンビ企業も金利上がってったらゾンビ続けられないんですよね。 もうすでになんか新聞出てましたが、世界の企業の、上場企業の 14% ゾンビ状態だって言うんですが、金利が上がってったらゾンビ続けられないんで、潰れなきゃいけないんですよね。まあ、それが金融恐慌ですね。それから今度は、産業恐慌になります。銀行が金を貸さなくなる。企業が市場から資金調達ができなくなる。まあ、それによって投資が止まる。で、同時にその投資が止まれば、それの必要な資本財とかですね、様々な原材料も売れなくなる。で、一気に激しい不景気がやってくる。あるいは株価が下がったり金利が下がれば、家が売れない、車が売れない。まあ、それがその消費や投資の不況を招くってことで、で、最終的にはその市場はもう融資を止めてしまうんですね。リスクを負いたくないということで。なんかもう今や日本の銀行、の中で不動産融資を積極的にやってるところなんていないそうでありますけども、要するに今まではもう不動産って言えば喜んで銀行金出したら金出さなくなる。これはもうだからその次に出てくるのが産業恐慌ということですね。で、今なんか安い賃金で外国人をどんどん入れましょうなんて経団連が一生懸命言っておりますが、やはりそのうち逆に人があっという間に余っちゃったりすることもあり得るんですよね。バブルの時って大体人手不足なんですが、しばらくするとバブル崩壊で実はなんか人が余っちゃったりするんですよ。職場に人が溢れちゃうなんてことも昔ありましたんでね。いきなりバブル崩壊の影響が出て、いきなりその職場に人が溢れたこともありましてね。だからそんな油断できないですよ、これはっきり言って。で、この先は新しいテクノロジーによる、業務の革新みたいなのが見えてきますから、やはりこの先なんか本当に仕事をするってのはなかなか大変なことなんですね。ですからまあそういう産業恐慌というのは、金融機関の、まあ、既存というんでしょうかね。金融がぶっ壊れちゃったことによる既存で、かなり民間の企業が不景気だとか、資金調達難だとかに陥るという、まあそこがポイントです。で、政府の支援なんかをまあ、できればやるんでしょうけども、まあなんか日本も補正予算をとか言ってますがですね、まあ財政限られてるわけで、そんな効果あるとも思えないし。消費税をですね、まあ、この際廃止しちゃったら、税率ゼロにしちゃったらだいぶいいと思いますけどね。どうせ潰れる財政なんですから別に今更ですね、最後金集めしてもしょうがないんじゃないかと思うんですけどね。まあそんな感じで、まあ政府もですね、なんとか手を打とうと普通はするんでありますけども、なかなかもう金融恐慌から入っちゃった産業恐慌ってものは、いきなりなんかちょっと金渡したぐらいで、企業が救われるようなものではないし、むしろこの、なんて言いますかね、そういう産業恐慌になってきたときに、今回のルノーの、ごめんなさい、日産のゴーンの逮捕みたいに、内部が持たなくなってきて、スキャンダルが中から出てくることが珍しくないんですよ。金融恐慌の段階でもうすでに、政府、それから役所、民間企業のスキャンダルって、だいたい出てくるんですよね。必ずバブルの時ってのはそういうスキャンダラスのことを行われてますから、で、それは政財界、全部一緒になってやってるんで、だからそこに役人も関与してることありますからね。だからまあ本当に盛りかけなんか典型的なそういう話なんでしょうけども、バブルとともに、バブル崩壊とともにスキャンダル出てきます。で、スキャンダル出てくるとなおさらですね、政治の指導力ってなくなるんですね。だからまあ本当に産業恐慌になってって、その過程で、ますますその企業、産業内部から内部告発が出てきて、で、中からぶっ壊す動きが拡大することも珍しくありません。ですから、それぐらい激しいんですよ。バブル崩壊による産業恐慌っていうのはですね。単に仕事がなくなってみんなどうしようと真面目に悩んでるだけじゃなくて、会社内部でですね、こう生き残りをかけた、その南北戦争みたいな白兵戦が展開されてるなんてことは全然珍しくなくて、それからその、まあ、司法取引なんか、日本も導入しましたんで、あれで次々となんか暴かれることってのは出てくるんじゃないですかね。まあそんなことで産業恐慌っていうのは、あれ、立て直しができるまでは相当時間かかりますし、まあしばらくはなかなか難しいですね。で、だからどうしても雇用が増えない、雇用を減らすってことになってきて、生活恐慌になってくるんですね。生活恐慌はですから、いきなりこう失業しちゃうとか、賃金減らされちゃうとか、地域がですね、企業がいなくなって経済少なくなっちゃったとか、そういうことが、まあ、恐慌をもたらします。で、産業恐慌は、ごめんなさい、その生活恐慌になるまでの時間なんですけども、だんだん短くなってるように思うんですね。昔はですね、それこそその、株式市場なんて関係ない、30年前、40年前でありましたら、個人の生活とはもう少し別のところで動いてたと思いますが、 今はやはりいろんな意味で企業の経営も個人の生活も市場連動性が強くなっていると思うんですね。そうするとやっぱりその個人の生活に影響を生むまでの時間はかなり早いし、で、いろんな社会保障のネットワークなんかもですね、機能している部分としていない部分がありますから、果たして救われきれるかどうかも、まあ、その状況と人によってちょっと、いろんなケースがあると思います。で、ですから、やっぱりこう、和線両用の構えがどうしても大事でありましてですね、今の仕事とか会社立ち行かなくなったらどうしようっていうことはいつも考えておく必要がありますね。で、そのためにはもう前から、これは前々からくどく言ってるようでありますが、知っていってみてあって、次の可能性は次の人脈から生まれますから、新しい友達を得るために知っていってみてあってということをやっぱり繰り返していくことが必要で、それからなんでバブル崩壊に至ったのか、バブル崩壊したらどうなるか、よく勉強する必要があります。私のいつも言っております南信州遠山郷の旧木沢小学校の図書館には、藤原文庫と言いまして私の蔵書を置いてあります。新しい本も最近結構持ち込んでおりますので、ちょっと冬で寒いですけども、ちょっと厚着していってですね、じっくり本でもお読みになったらいいと思いますね。年末年始もやっておりますんでね、この際とにかく納得いくまでこの状況を学んでいただくことが多分重要で、その生活強固になった時の最大の障害はですね、自分のその意識の問題なんですね。その自分のその意識と現実のギャップが大きすぎることによって、自分がどうしたらいいのか現実を受け入れきれないで、で立ち往生しちゃうってケースがほとんどなんですね。で、それっていうのはやはり歴史の中でその答えを見出すのが一番確実です。歴史はやはりある部分相当繰り返しておりますから、過去一体どうだったのかということ、人々はどう考えたのかということはよく学ぶとなんかすごく納得いくと思いますね。その、まあ、洋の東西を問わず、このバブル崩壊の時の起きる現象というのはあまり違いはなくてですね、その本質において。で、同じところ大体みんな間違いますんで。で、ですから、昔の本、まあ、本はどんな本でもいいですよね。興味のあるものを読んでいただいて、納得いくまで、その、勉強していただくと、だいぶ違うんじゃないですかね。あれもその時間とともに変遷があるんですよね。最初こう、びっくりするポイントと、やがて納得していくポイントってのがだんだん分かれてきて、で、その納得がやがて今度は、まあ自分の新しい人生のスタートにつながっていきますから、だからこの生活教育というのはある意味で言うと、そのものすごくその、まあ暗い世の中を、暗い場所を歩くような、そんなように見えるかもしれませんが、その出口の明かりは自分で見つけないといけないんで、だからまあその間は苦しくてもよく勉強することですね。本を読んで、一昔前の本を読んでみるのが一番いいんですよね。今の本を読むよりも、一昔前の本を読んだ方が、実はよくわかります。なるほど、こういう視点でみんな考えてるのかと、こういう視点が大事なのか、こういうことは起きるんだなということを、学ぶには、やっぱり昔の本が一番いいと思いますね。ネット上にも確かにですね、いろんな情報載ってるんですけども、やっぱりその、今の人たちは書いてますよね、これ。ネットに書いたのも今の人たちは書いてるんで、昔のことを今の人たちは書いてますよね。やっぱり昔の人が書いたものが面白いんですよ。その時の息遣いが伝わってくるんです。どんな事実かよりも、その時にどんな息遣いでその文章を書いてたか、世の中を見てたかの方がずっと実は重要でありまして。だからまあ、昔の本なんかを読みになるのが一番いいと思いますよ。富山号の図書館は、木沢署の図書館は年末年始もやっておりますからね。まあぜひ寒いけども来て読んでいただいたらいいと思いますね。まあ、そんな感じで、生活強固まで行きますと、今度、その次はどうやって回復するかになります。この出口は、この強固の過程の中でだんだんはっきりしてきます。何が壊れて何が残るかですね。20年前はもう新自由主義、新保守主義という、実にこの厄介な時代になってしまったわけであります。地獄の釜の蓋が開いたような状況になりましてね。で、まあ、これに乗っかっちゃって、これでそのボロ儲けしようとした典型がそのゴーンですよね。で、あれはだからもう最後は、ああやって終わるわけですよ。だから、あだばなでありましてですね。やはりこの悪の世界ってのはやっぱ最後はあだばなで終わりますので、こんなこと考えないでもっと本質的なところを考えた方がいいと思うんですね。市場原理主義で世の中救われない。一方、完全な国家管理でも救われない。じゃあどっち行くんだと。市場原理でもダメ。国家管理でもダメ。そうなってくると、結局やっぱり、天と共に、世界に一つだけの花を咲かすという、 あの歌の世界しかないんですよね。これをまあ実現するには、あんまり大きな組織を作るよりも緩やかな人の連携で横のネットワークを小さいものを相乗につなげていった方が絶対その効果的なんですね。まあこれからなんか社会変革もいろいろしなきゃいけないし、今回のバブル崩壊はですね、この先がやっぱり慌ただしくなるんじゃないかな、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブル崩壊の進展ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。 Thank you.